ありがとうございました。それでは田中先生に起きなさい、恐れることはないと題して神様の言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。もう一言お祈りをしたいと思います。主のものとせられし、我が身こそ幸なれ。感謝なき日はなく、賛美なき夜はなしと。恵み深い天のお父様、罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちを命を懸けて救い出してくださり、尽きることのない命に生きるものへと作り変えてくださったことを感謝します。感謝をしつつ、また喜びつつ、また賛美を歌いつつ、私たちは歩むようにとあなたによって招いていただきました。人生が感謝に満ち、喜びに満ち、賛美に満ちるようにとあなたは私たちを招いてくださったのです。にもかかわらず、私たちは自らの罪や世のさまざまな悪のゆえに、喜びどころか悲しみや痛みを背負いながら生きるものとなっています。どうぞ憐れんでください。今日も確かな救い主であるあなたが共にいてくださって、私たちを引き上げてくださって、いつも新しく生きることができるようにと招いてくださる、その恵みを覚えることができるようにどうぞ助けてください。生きて働いていてくださるお方が、世の終わりまで共にいると約束をしてくださいましたから、そのあなたのお約束の確かさの中に歩んでいくことができるように導いてください。今一度病床に仕える方、諸問題の中にある方々、主が助けてくださるように、信仰を求めて学び続ける方々の上にも豊かに臨んでくださるように、今日出会いの時としてくださるように、全世界で主の名によって持たれる数多くの礼拝があることを感謝します。その一つ一つの群れを祝してくださり、また私たちも加えてくださって、この地にあなたの御国が前進していくことができますように、どうぞ助けてください。世界を見れば紛争があり、また地震の痛みがあり、災害がありと、私たちは祈りの課題をたくさんいただくものであります。どうか信仰を持って祈り続けるものと整えてくださるようにお願いいたします。ただいまから聖書の御言葉を学びます。語る者聞く者ともどもに真実の礼拝を捧げることができるように助けてください。委ねて主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日からマタイの福音書の17章に進んでいきたいと思います。17章は1節から8節が一つの段落となっておりますが、今日は9節まで読んでいただきました。次回は9節から後を読んでいくわけですけれども、非常に深く関わっていることだと思いますので、9節は深く今日は入りませんけれども、そこまで読んでいただくことにいたしました。17章1節、それから6日目に、聖書の中に6日目という言葉であるとか、8日が経ってとかですね、そういうふうな言葉が時々出てきています。私たちはただ日の数を数えているぐらいのことだと思いますけれども、一つの想像が許されるとすれば、そこに1週間という日を数えようとしているということですね。つまり主の日を迎え、そして主の日を次に迎えていくという、こういうサイクルを大切に考えようとしている。あるいは前回まで見た弟子たちに対して、あなたは私を何というか、あなた方は私を何というかという問いかけに対して、ペテロがあなたは生ける神の子キリストです、こんなふうな信仰の告白をいたしました。しかし、まなしに下がれサタンと言われるようなことも言ってしまう。 そのような弟子たちに対して、私に従っていきたいと思うのはならば自分を捨て自分の十字架を追って従ってこいと、こんなふうに招いてくださった、まあ、そんな重要なところがあったわけですけれども、そういう非常に信仰的に重要な出来事があって、そして1週間を経って今日のところというふうにですね、まあ、こんなふうに考えることが許されるのではないかと思います。ある意味で、あなたは生ける神の子キリストです、誠にイエス様こそ神様です、こんな信仰の告白をしたペテロたちに対して、本当にイエス様が神なるお方であるということが明らかにされた、それが今日のところで読み取ることができるのではないかと思うのです。信仰の告白をして、誠にイエス様が神様なんだという姿を見せてくださる、それまでに1週間の時があったということですね。そのことを最初から弟子たちは知っていたわけではないと思いますけれども、しかしこの信仰の告白をするということと、そして鮮やかに神様が私の前に神としての姿を表してくださるという出来事との間には、少しずれがあったり、あるいは待ち望むという時間をですね、私たちに与えようとなさったり、そういうことをするのではないでしょうか。私たちがイエス様を信じたとき、あるいは信じようとするとき、信仰の告白をもって信じるということをいたします。しかし同時に、あ、本当にイエス様はいらっしゃるんだ、本当に神なるお方がなんだ、こんなふうなことを、まあ、理屈ではなくてピンとくるというんでしょうかね、まあ、そんなふうなこう心の確信をいただくときっていうのは、皆さん、まあ、一緒のときもあったと思いますけれども、しかし案外ずれてるんじゃないでしょうかね。信仰の告白をして、そしてそういった確信をいただくとき、恵みのときがあるみたいな、まあ、こういう信仰生活を表しているようにも思うのです。6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登っていかれました。普段イエス様は一人で山に登って祈られたのです。しばしば祈られました。父なる神様と時を過ごすために弟子たちを置いて自分一人で山に登り、そして祈りの時を持っておられた。弟子たちからすればですね、イエス様は今日もどこに行かれるんだろう、ああ山に、登って行かれた、あ、また父なる神様とお祈りをしてらっしゃるんだ、まあ、こんなふうなことですよね。一体山の上で何が行われているんだろう、祈りの時が持たれているであろうことは想像するわけですけれども、一体どんなことがそこで繰り広げられているのか、弟子たちにとってみればすごく興味のあったことじゃなかったかなと、まあ、そんなふうに思うのです。ある意味でイエス様の密室の祈りを自分たちは覗くことが許されない、まあ、そんなふうなことだったのではないでしょうか。ところがですね、この時弟子たち連れて行っていただいたんです。全員連れて行ってくださればよかったなと私は思いますけれども、12人の弟子たち全員を連れて行くことなく、3人の弟子たちだけを連れて行った。まあ、弟子と一口に言いましても、12人であったという表記もあれば、ものすごいたくさんの弟子たちであったというふうに書かれているところも、まあ、ないわけではないですので、みんな連れて行こうとするとなかなか難しいですよね。皆さんこういう場面で自分が誰かを選ばなければならないとなると、どうですか。なかなか難しいですよね。いろいろ忖度が働き始めて、こちらを選んだらあちらが立たないなとかですね、まあ、いろいろなことを思うのではないでしょうか。この時ペテロと、ヤコブとヨハネ、まあ、多くの場合は12人の弟子たちの中の、まあ、とても大切な3人というふうな言い方がされるのだと思いますが、ことさらに信仰深く そして非常にこう、確かな人物である3人を選ばれたのかというと、私たちは聖書を読み進んでいくとどうもそうではないことに気づくのではないでしょうか。ペテロは、イエス様、たとえこの者たちが裏切ったとしても私は裏切りませんと言って、もう数時間後には3回知らないと言ってしまったわけですよね。ヤコブとヨハネもある時にはですね、イエス様のにお願いしに来るんですよね。お母さんがお願いするのかな。天の御国にお着きになる時には、右に左にこのお二人のものを置いていただけないでしょうかって願いに来る。これは冷静に考えたら恥ずかしいことだと私は思いますけれども、こういう人たちであるわけです。ですから信仰的に本当に立派な確かな人たちであったのかというと、どうもそうでもないのではないかなと、そんなふうにも思えてくる人たちです。聖書はその理由を語らないんです。選びの理由を語ろうとしない。ひたすら神様のその謎といいますか、秘密の中に置かれているのです。考えてみればそうですね。私たちが神様に聖書は、選ばれたのだと大胆に語ります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。じゃあ私たちが選ばれた理由は何ですか。ことさら立派だったから、まあ謙遜の心があればそうは言えないでしょう。しかし逆にことさら極悪非道だったから選んでいただいた、どうもそういうのもどうかなと。やはり私が選ばれたというのは私の何かではなくて、ひたすら神様のお心にあった。そうであれば世界のすべての人を見て選ばれない方がいらっしゃるはずがない、そういう私たちは思いをいただかなければならないのではないか、そんなふうにも思うのです。さて、3人の者たちがいわゆる選んでいただいて、聖書はわざわざ3人だけというですね、3人だけという言葉を強調して、イエス様と共に山に登っていく、まあ、こんなふうに記すのです。残りの弟子たちは麓に残されました。何かこうワクワクするようなことですね。何が起こるんだろうか。2節、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。見姿が変わったと言います。どんなふうに変わったのか。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった、まあ、このような言葉で書かれていますけれども、おそらく現代に生きる私たちは太陽とか光というのはそれなりのこのイメージをもう持つのですけれども、当時といたしましては、とにかくもう目が開けていることができないぐらいまばゆい輝きがそこにあったという、まあこういうことでしょう。こういうふうに姿が変わられたイエス様を発見する、目の当たりにするということになりました。この表題と付けられるのはイエスの変貌とですね、まあこんなふうな言葉が付けられるところです。3節、そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。モーセというのは出エジプトに登場いたしますイスラエル民族、まあ、イスラエルの人たちをエジプトの奴隷から解放する、そのために建てられた非常に立派な指導者ですよね。エリアというのも預言者の一人ですけれども、ある時には異教の預言者400人と戦って信仰の戦いに見事勝利する、まあ、そんな立派な預言者です。救い主がやってくる前に道を整える、そういう存在としてやがてやってくるとまで言われた、そういう人がエリアですね。いわば旧約聖書の中の代表的な人物、イスラエルの人たちから見れば、考えれば本当に大切な聖書の登場人物。その二人がここでイエス様と語り合っていたというふうに言うのです。そこでペテロはこんなふうに言いました。4節、 そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。マルコの福音書の並行記事を見ると、ペテロは何を言っていいのかわからなかったというふうに書かれています。他の箇所にもいくつもありますが、もう本当にペテロっていうのは愛すべき人物ですね。いつも言いますけど、何を言っていいかわからないときには黙っていればいいんです。ところが何を言っていいかわからないけれども話してしまう、これがもうペテロの憎めないところですね。それで幕屋を3つ作りましょう、こんなふうに言いました。幕屋というのは、荒野の旅をしていたイスラエルの人たちがそこで神様を礼拝する、神様と出会っていく、そういう、テントみたいなものですよね。ペテロにとってみれば、神様がそこにいらっしゃるということをもう確かにする象徴的な、建物施設なんだと思います。だからもちろんモーセのためにエリアのためにというのは分かるのですが、非常に気を使ってイエス様あなたのためにと最初に言った、こんなふうにも呼んでもいいのかもしれません。さて、この時の、ここでちょっと立ち止まりたいと思うんですが、最初に言いましたように、この出来事を復活の時までは話してはいけないとイエス様にペテロたちは口止めされました。山から降りてみると、弟子たち一体何があったんだとしきりに聞いたでしょうね、周りの弟子たちは。ところが彼らは何も話すことなかったと想像していいんだと思います。しかしやがて復活のイエス様の時がやってきて、そして彼らは口を開き始める、こういうことだったんだと思います。少し別の箇所を開いていただきたいと思いますが、このペテロが書いたといわれるペテロの手紙第1と第2がありますが、これの第2のですね、1章の16節から19節、プロジェクターにも用意してありますけれども、読んでみたいと思います。ペテロの手紙第2、1章の16節から19節。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。ペテロがこのような文章を、手紙として書いているわけですけれども、おそらく、ペテロが口止めされたこの惨状の出来事をやがての時に、語るんだと思うんですけれども、その、片鱗といいますか、それがここに発見することができるのではないでしょうか。ペテロは素晴らしい経験をしたというんですね。元に戻りますと、主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことですと言ったんです。この素晴らしいという言葉は、良いという言葉であるとか、ある意味では美しいという意味であったり、そんなふうに用いられる言葉だと言われます。ペテロはこの時、いわゆるある先生の言葉によると、イエス様の正体を見せていただいたんですね。イエスの変貌という題名がつけられるというふうに、 先ほども言いました、変貌、変わる、姿が変わる、それは、まあ、ちょっと誤解のある言い方ですけれども、人間であるイエス様がこの時神様に変貌されたというのではないですね。本来ならばイエス様は輝くお方なのです。イザヤ書によると、もう彼には見る姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないとイザヤ書は語っています。つまり変貌された姿が水ぼらしい姿なのですよ、であるはずなのです。で、私たちはそのことをここで教えられなければならないのだと思うのです。イエス様を信じる、確かにそこには十字架のイエス様を信じる、鞭打たれ、本当にこう傷ついて何の輝きもなく、私たちの罪一切を背負ってくださって、死に向かっていかれるイエス様のお姿、その姿をまとってくださった、変貌してくださったそのイエス様は、本来は輝くお方なんですよね。で、私たちは本当にそのことを、心をしなければならない。本来は輝くお方を私たちは信じているのだ。ですから信仰生活を送る、イエス様を信じて日々歩んでいくということは、私たちがここにいることは素晴らしいことですということをこう口走るというか、私たちの唇からあふれてくるような生活を送るということだと思うのです。一週間を振り返って、主よ、私はここにいることが、私がここにいることは素晴らしいことですと思わず 口から、飛び出すような、そんな時を私たちは過ごさせていただいたであろうか。これから始まる一週間の歩みの中で、主よ、ここにいることは素晴らしいことですというふうについ私の口からこう出てくるような、そんな瞬間、瞬間と言いましたけど、本当のならばそんな毎日であるはずなんですよね。そういう毎日にイエス様は私たちを招こうとしていてくださっている。少し想像ですけれども、最近毎日のように、ウクライナのね、にこう侵略をしていったロシアの戦いを私たちは見せつけられるのですけれども、時折そこで、いわゆる正教会という教会の、建物をちらっと見ることがあるんじゃないでしょうか。正教会の正というのは正しいという字を書きますけれども、オーソドキシーといって、いわゆる正統的なというふうな意味を表しているわけですね。何が正統かというのは、横に置きながら、この中にも例えば、京都にも一つ、その街道がありますし、東京には神田に有名な大きな、正教会の街道があると思いますけれども、もし機会があれば、時々公開されるので行かれると良いかもしれませんけれども、そこはもうまばゆいばかりの輝くものがたくさんあります。まずもって、このなんていうか、玉ねぎのような屋根がですね、大概金ピカに輝いていたりしますし、イコンっていうものが並べられている、イコノタスというものはもうものすごく輝いている、金ピカピカです。見方にあればちょっと趣味悪いんちゃうかというふうな言葉もあるかもしれませんけれども、そこに現れている信仰っていうのは、神様っていうのは輝いておられるお方なんだという信仰ですね。どんなに私が暗闇の中にあったとしても、このお方をひとたび私が見上げるならば、その輝きの中に私も包んでいただける。 主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。つい唇からその言葉が飛び出すような、そんな毎日を私たちに送ってほしい、イエス様はそう願っていてくださるということなんだと思うのです。それは幸いなことだなと私は、改めて思いました。私たちがここにいることは素晴らしいことです。ついこの言葉を口走るようなですね、そんなクリスチャンライフというか、そんな毎日であることを、改めて確かにしたいなっていうふうに思いました。さてエリアのために一つ、そんなふうな話をしている、そんな話がまだ続いている時に、五節、彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞け、という声がした。これは先ほどペテロが、手紙の中に書いている言葉とにも登場している言葉ですね。もともとは詩編の言葉であるとか、イザヤ書の主のしもべに、表す言葉であったり、そしてイエス様ご自身がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時にも天から響いてきた声として記されている言葉です。重要な言葉だと思いますけれども、この言葉がした。6節、弟子たちはこれを聞いてひれ伏した、そして非常に恐れた。自分たちがあまりにも的外れなことを言ってしまったことに対して恐れたのかもしれません。ここも何に恐れているのか説明をしないので、私たちはもうただ想像するしかないのですけれども、まさに神様に出会ったという恐怖であるのかもしれません。7節、するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われました。恐れてひれ伏している彼らのところにイエス様が近づいてきてくださって、ある訳では手で触ってというふうにイエス様の様子が記されています。触れてくださって、起きなさい、恐れることはないと語ってくださいました。そのイエス様の励ましのお言葉、愛のお言葉に導かれるように、8節、彼らが目を上げるとイエス一人のほかには誰も見えなかったと書かれています。お言葉に導かれるように、励ましをいただいて目を上げると、それまで恐れの中にあった彼らにイエス様お一人のほか誰も見えなかった、こんな様子が目に映るようになりました。もう一つのことをここで、分かち合いたいと思いましたのは、この彼らが目を上げるとイエス一人のほかには誰も見えなかった。このあとペテロたちはこの出来事を誰にも言ってはいけない、復活の時まで言ってはいけないと口止めされるので、悶々とこの言葉を思い巡らす、そんなふうなことになっていったんだと思いますけれども、イエス様はお一人のほか見えなかったな、モーセも見えた、エリアも見えた、それらに目が映る私たちをもう一度イエス様は整えてくださって、イエス様はお一人しか見えないようにしてくださったな、それまで恐れていたけれども、恐れが私たちを縛っていたけれども、イエス様はお一人しか見えない私たちにしていただいた、その時からもう一度立ち上がることができたな、そんなことがこの3人の弟子たちだけの会話となったのではないか、そんなふうな想像も許されるのではないでしょうか。イエスお一人のほか他には誰も見えなかった。私たちが本当に光り輝く信仰生活の中に歩ませていただくために、何よりも大切なことは私たちのこの視点を整えていただくということなんだと思うんです。 いろんなことが目に映るとやっぱり恐れます、今は情報の時代ですから、たやすくいろんな情報が私たちの目に耳に心に飛び込んできます。それらの一つ一つに目がとどまり、耳がそば立ち、心が止められていく、あるいは心が奪われていくと、当然恐れが私たちを縛っていくんだと思うのです。でもイエス様はもう一度私たちに触れてくださって、大丈夫、イエス様だけ見ていればいい、目を上げてごらん、私しか見えないだろう、こう言ってくださっているということだと思うんですね。キリスト教信仰で一番大事なことで、それ以外のことは案外どうでもいいと思うことはもう一つだけですね。それはイエス様を信じていればいいということです。私たちの人生にはいろんなことが起こるし、いろんなものが目に映るし、そして私たちの教会生活の中だっていろんなことを私たちは注視しなければならないし、考えなければならない。それらの一つ一つは決してどうでもいいことではないと思いますけれども、結局そういったことも通して私たちが、いつも信仰に立ち戻っていくというのは、あ、イエス様はお一人を見上げていればいいんだということなんだと思うんですね。イエス様はお一人のほか誰も見えない、何も見えない、こうした時に本当に見るべきものが見えてくるんだと私は思います。本当に見なければならないものが見えてくる。私たちを恐れに縛るものではなくて、本当に光り輝いておられるお方にだけ、注視して生きることができるように招いていただける、そこにこそ平安な毎日があるのではないか、そんなふうに思いますね。今私たちは何を見ているでしょうか、何が目に映るでしょうか。目を上げてみたいと思います。信仰の目を上げてみたいと思います。そうするとそこにはイエス一人のほかには誰も見えなかった、そんなふうに新しい歩みを備えていてくださっているのではないでしょうか。お祈りをしましょう。恵み深い天のお父様、さまざまなものが目に映るとき、私たちは恐れに縛られます。まことの神であるお方が共にいてくださることの素晴らしさ、その輝きを見失うことがないように守ってください。その光の中に生きるようにと招いていてくださることを感謝します。新しい週間が始まりました。あなただけを見上げて、あなただけに焦点を当てながら新しい習慣を前進していくことができるように導いてください。そうしてあなたを信じるものでなければいただくことのできない輝く毎日を私たちに備えてくださり、与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷いたしましょう。